こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。日曜日はバイブルトークです。聖書遊覧バス、ただいまエジプトのナイル川のほとりに来ています。やがてイスラエルの指導者として出エジプトという大仕事を果たすことになるモーセ物語の始まりです。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記第2章からです。東京淀橋教会主任牧師の峰野達弘先生にお話しいただきます。
皆さんご機嫌いかがですか。東京の淀橋教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共にしばらくのひとときを分かち合わせていただきましょう。あの偉大なエジプトから神にあって約束されたカナンの地といわれる祝福の地、平安の地、そこに民を導き出すための歴史的な大役を担い、それを果たしたモーセ、そのモーセの誕生の時のことについて、実は先週までお話をいたしました。誠に不思議なことですね。このエジプト王が、イスラエルの民がどんどんどんどんエジプトで力を得ていく。そしてその子孫がどんどんどんどん、増し加わっていく。そうなるとやがてはエジプトが彼らによって乗っ取られてしまうということを恐れてですね、イスラエルの子供たちを、特に男の子たちが生まれたならば、皆この男の子たちを殺してしまう、滅ぼしてしまうというお触れを出したんでしたもんね。恐るべきことでした。そういう中で何とかして生き延びてくれよと願ってですね、パピルスの籠にですね、モーセを乗せてエジプトナイル川に流したんですね。そこにですね、こともあろうにエジプトのあの王のファラオの王女がですね、やってきまして、水浴びをしようとしたときに、その赤子であるこのモーセがそこにいるのを発見して、としてですね、育てるべくこの子をかくまったわけです。まかくしてこのモーセは生き長らえることができたんですね。モーセという名前はその王女がつけたわけですが、この水の中から川の中から引き出された、引き上げられた、この引き上げる、引き出すというのがマーシャーというので、それをモーセと呼ぶようになったということですが、面白い名前ですね。聖書はこの生まれたばかりの子供、王女に拾われたその時のことを記録して、それからずっと間が飛ぶんですね。2章の11節というこの出エジプト記のところになりますと、いきなり、モーセが成人した頃のこと、彼は同房のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た、というふうに書かれているわけです。彼が生まれた時にも迫害が加えられていました。 このヘブライ人に対して本当に過酷な重労働が課せられて、同胞たちが本当に奴隷として酷使されていたわけですね。そしてなおイスラエルの民たちに対するこの厳しい過酷な日々は、歳月は続いていたわけです。成人したモーセがある時、この彼は王子ですからね、そういうことから言うと王室のそうしたですね、今や育ちですから、そこで彼は外に出て、そして自分がこの実はエジプト人ではなくてヘブライ人だ、自分がこのちょうど過酷な労役に服させられているこれらの人と同じ身分だということをどこかで彼は知らされたわけですね。そこでですね、出て行ってみますと、果たせぬかな同胞たちが重労働に服しているその惨め惨憺たる姿を見たんです。そうしておりますときに、そこにですね、一人のエジプト人が自分の同胞であるヘブライ人のその労役に服する男をめがけてですね、鞭を打ち、そしてですね、激しくそのものを打ち叩いてですね、まあそれこそ半殺しの目に合わせていたんですね。そのまま行くならば、そのヘブライ人の男はこのエジプトの奴隷を使うところのそういう者たちによって殺されようとするそのところを目撃してですね、モーセはですね、辺りを見回しながら、その時、たまたま他に人がいないのを確かめますと、なんとモーセは同胞に対する深いこの哀れみの心が内から込み上げてきてですね、これを救わねばならない、助けねばならないということでですね、このエジプト人をそこでもってモーセが打ち殺してしまうんですね。そしてこの哀れなヘブライ人を助けるわけです。そこで人のいない見ていないことを確かめながら穴を掘ってですね、そして死体を埋めですね、そこを砂をかけて葬り、そこを去っていったんです。助けられましたところのヘブライ人はどんなに大きな喜びを持って、そしてついにそこを立ち上がりながら、この自分たちの家族や仲間のところに戻っていたことでしょう。ところがその翌日のことなんですね。モーセはまた巷に出て行ってみますと、今度はヘブライ人同士がですね、喧嘩をしているのに出くわしたんです。そこでモーセはですね、同じ同族でこんなに苦しみに遭っているお互い同士が助け合ってこそ叱るべきなのに、なぜ同国人同士でこのような辛い立場に追いやられているヘブライ人同士が喧嘩して、そしてですね、この弱い者を強い方がですね、この殴ってですね、今にも殺さんばかりにそこでですね、攻撃をしている。それを見たときですね、モーセはどうして自分の仲間を殴るのか、こう言ってですね、その力ある方の悪い方の男をですね、たしなめますとね、そうするとそのモーセがいかなるものか、今や王室におけるところのこの王子の一人であるとはよもや思わずにですね、このヘブライ人の一人がね、 誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人を殺したように、この私を殺すつもりか、とこう言ったんですよ。モーセはですね、この言葉を聞いたときに、なんと彼は恐れを感じ、それこそ青ざめたんですね。モーセは恐れた、とこう書かれています。何を恐れたんでしょうか。この男が自分に対して居直って攻撃をしてくるので、自分が今度は攻撃されると思って恐れたんでしょうか。いえいえ、そんなひ弱なモーセではありませんでした。彼は王宮の中で王子として育てながら、このいつでも兵役にも出ていくことができるような、そういう訓練も受けてきたでしょうから、太刀打ちを相手がモーセに対してできるような、そんな弱いモーセではありませんね。けれどもモーセは恐れたんです。それは何かというとですね、この一言なんです。お前は私を殺しますか。昨日お前があのエジプト人を殺したように、とこう言ったんですね。誰もいない、誰も見ていないと思って自分はエジプト人を殺して、そしてヘブライ人を助けて、そのエジプト人の死体を地にこの埋めたんですね。ところがそれは人に見られていた。今自分がここでもって、喧嘩の仲裁に入り、そしてその悪い方の力ある方をそこで制しようとした、その男が目撃していたとなれば、その噂はその男によって他の人にも知れ渡っていた通り、エジプト人を殺した男がいる、そして自分の同胞を救った、まあ、そういうふうにですね、その噂が広まっているんではないかと思ったんですね。だとするならば、それはこのなんと自分の素性がですね、このまた知られてしまい、それが王室にまで届いて、そしてこの王の耳にでも入っていないだろうかと、モーセは一瞬思ったわけですよ。そこでですね、モーセは恐れ、さてはあのことが知れたのかと思った。そうなんです、もうすでに知れ渡っていたんです。15節にはこう書いてありますね。ファラオは、つまり王様は、このことを聞いた。そして王様は非常に怒りですね。あのモーセは、なんとヘブライ人の子であるが、王女が育てたがゆえに、王女のに免じて今日まで王女の子として取り扱い、特別優遇しながら、エジプト人のようにその立場も、そしてそのすべての養育も優遇以上に本当に手厚くしてきた。そのことも忘れたもののように、恩をあだで返すがごとく、なんと同胞であるヘブライ人を助けるために、なんとこともあろうにエジプトの我が配下の者を殺したということでですね、裏切り者というわけですね。そのために力をつけ、そのために訓練し、そのために教育を与え、やがてはエジプトにおいての指導者となるべく、そういうような知的にも肉体的にも十分育ててきたことは、なんと今やあだになると、こういうふうに王をしてですね、思わしめて、王は怒り、そして直ちにモーセを殺そうとこの部下に命じて、そしてですね、モーセをこの探させたわけです。モーセはそのことを、そこで一瞬、自分は追われる、自分は、そしてこのことが知られたからには、自分というものの素性が全て人々の中にあからさめにされて、そして自分もあの同胞たちと同じように エジプトから狙われるところも、そして今や仇とされるものだとこう思ってですね、モーセはそこでもって、多勢には無勢、エジプトの巨大な力というものがありますから、まずは逃げようということで、モーセはこのミディアンの荒野にですね、逃げていったんです。そして追っ手を逃れてですね、そして、一安心をしたんです。でそこで彼は疲れもありましたから、そのところにありました井戸の傍らに腰を下ろしていたんですね。そうしますとですね、このミディアンの地方における、祭司に7人の娘がいましてね、まあきっと皆信仰の厚い、そして、心の優しい美しい乙女たちだと思うんですが、彼女たちがですね、父の命の命を受けて、そしていつもの習慣でですね、このその水飲み場に水を汲みに来たんですね。そして、父に、頼まれた父親が飼っておりますところの羊の群れをそこで、導いてきて、その羊たちに水をやろうとしてたんです。モーセはそれを何かのどかな情景を眺めるような思いで安堵して眺めておりますと、なんとですね、そこに羊飼いの男たちがやってきましてね、そしてどけどけどけというわけでね、他の羊飼いの連中たちが、男連中たちがやってきましてね、この娘さんたちを追い払ったわけですよ。そうしますとね、またモーセはそれを目撃しましたから、黙ってられない。そこで見たび彼は立ち上がって、そしてですね、彼らをそこでは殴り、そして彼らを殺すというようなことはいたしませんでしたけれどもですね、彼は皆追い散らしたんです。まあ娘さんたちはですね、そこで助けられて、大変モーセに大きな恩を被ってですね、モーセを本当にこの敬ったわけですけども、モーセはそればかりじゃなくて、親切にもですね、この羊たちに水を飲ませる手伝いまでしてくれたんです。まあそういうようなことがあったので、まあ娘さんたちはいつもよりも手間暇かからず早く羊にいっぱい水を飲ませて、そしてモーセにお礼を言ってですね、父の待っているお父さんレウエルっていうんですが、そのところに帰っていくんです。お父様ですね、お前たち今日はどうしてこんなに早く帰ってたのかって言うんですね。娘さんたちは、一人のエジプト人が羊飼いの男たちを私たちのところ、私たちこの羊飼いたちから私たちを助け出してくれたんだと、そして私たちのために水を汲んで羊も飲ませてくれたんですと、こういうふうに言うんですね。まあこの乙女たちはモーセを同族人とは思わずにエジプト人だとこう思っていたようですね。まあとにかくお父さんはですね、娘たちにどうしてそんな恩を受けたお方をそのままお返ししてまったのだ、今もまだそのあたりにおられるかもしれないから行ってそのお方を探し当てて、お連れしなさいと、そして食事でも召し上がっていただくことにしようというわけで、彼女たちが飛んでいきますとですね、そうするとモーセがそこにまだおりました。でモーセは迎えられて、そこで本当に、素晴らしいもてなしを受けたわけです。まあそうしてうちに心が通じ合うものがあってですね、モーセはそこでしばらく逗留することになりました。モーセはこの人のもとに留まる決意をしたと書いてありますが、モーセはそこでしばらくずっと過ごそうとこう思ったわけですね。 まあそこで話がトントンと進むんですけども、まあそういう中でその中の一人の娘さん、チッポラというんですけども、この女性とですね、このモーセは結婚をするんです。そして、間もなくしますと男の子がそこに宿りですね、その男の子が誕生します。その男の子の名前はゲルショムというんですが、ゲルショムというのは異国に、ね、この起立しているという意味なんですね。起立者、ゲール、これをからゲルショムという名前をつけたんですね。ああ、そしてなんとモーセはこのミディアンの祭司の婿さんとなって、そしてミディアン人のようにそこで日を暮らし、幸い追っ手の目を交わしてですね、そしてあるところまで来るとですね、なんと長い歳月が経ちました。その時ついにエジプトの王がファラオが死にました。そして新しいファラオの時代にこの変わっていく、そういうような時、今なお自分の同胞たちはエジプトで苦しみ悩み、そしてですね、しきりに神にその助けを求めていることをモーセはそこでもってですね、忘れはしないけれども、自分は逃れてきたばかりで、そして彼らを言ってみるとエジプトに置き去りにしてきたようなもんですね。いつも彼の心の中にはそのことが気がかりではあったでしょう。そういう中で彼は心の中でいつの日か同胞のために、その救出のために自分は立ち上がればならないと、そう思っていたに違いありません。折しもそのようにして王が亡くなりました。そして同胞たちは牢役の家に苦しみ、聖書は彼らは神に叫び声を上げて、そしてですね、その嘆きを神に日夜申し上げながら、アブラハム神、イサクの神、イヤコブの神、契約を思い起こしてください、私たちをどうかアブラハムに約束したように祝福されたところのカナンの地というところに私たちをどうか導き出してくださいと、まあ彼らは神に叫び求めていたんですね。神はその彼らの叫びを御心にお止めになられて、そしてですね、モーセをですね、神はお選びになられ、モーセをなんと彼らを救出するためのまさに偉大な指導者として立ててですね、このミディアンの地からエジプトにですね、この送り込もうとするんです。さあそこからあの偉大な出エジプトということが起こってくるんですが、時がすでに来てしまいましたので、今日はそこまでで終わりましょう。本当になんとすごい、なんて言いましょうかね、神様によるご配膳の中でのこのドラマ展開、なんか私たちはさらなるその見どころを見届けたい思いがいっぱいになりましたね。それではまた来週お楽しみに。
主は行かれた、誰も知らない。
黒人定家から寂しい谷の道、森山良子さんの歌でした。ナイル川から拾い上げられ、エジプトの宮殿で育てられたモーセは立派に成人しました。ところが、モーセは民の指導者となるために、自分の欠点を知る必要があったのです。宮殿で大変なことをしてかしたモーセ。神様はこのモーセを一体どのようにこれから導かれるのでしょうか。聖書遊覧バス、聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記の第2章。お話は東京ヨドバシ教会の主任牧師、峰野達弘先生でした。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。